香港の住宅危機が韓国の50、60代の老後資産に与える警告。香港における超高住宅の取引や細分化された住宅問題は、資産価格と居住の安定が同時に不安定になり得ることを示している。韓国の50、60代も不動産中心の資産構造、人口構造の変化、地域ごとの住宅需要の格差に備え、居住の安定とキャッシュフローを合わせて設計する必要がある。香港では超高級住宅の取引と約22万人の低所得者向け住宅居住者が共存しており、住宅事情の極端な二極化が見られる。韓国の家計の平均資産のうち 75.8% は実物資産であり、これは退職後のキャッシュフローのリスクを高める可能性がある。住宅は老後資産となり得る一方で、地域の需要、医療へのアクセス、売却の可能性、融資環境によってはリスク資産となり得る。50、60代は住まいの安定、流動資産、年金、保険、住宅年金の可能性を総合的に検討すべきである。香港の事例から得られる重要な教訓は、住宅価格の暴落を予測することではなく、一つの資産に老後の生活全体を委ねる仕組みの脆弱性である。はじめに、マイホームは安全資産なのか、長きにわたり、韓国の中高年層にとってマンションは単なる居住空間ではなかった。それは労働の成果であり、家族のセーフティネットであり、退職後の支えでもあった。しかし、高齢化、少子化、地域間の人口移動、金利や融資環境の変化が重なると、マイホーム一軒が常に安全であるという信念は揺らぎかねない。香港の住宅危機は、この問題を極端な形で浮き彫りにしている。一方では、香港ミッドレベル地区の超高級住宅が8億8000万コンドルで取引され、記録を更新した一方で、他方では22万人が細分化された住宅に居住していると集計されている。ウォン換算額は為替レートや時期によって異なるが、この事例は同じ都市内でも資産市場と実際の居住の安定性との間に大きな乖離が生じ得ることを示している。この記事の結論は、家を売るべきだ、ではない。より正確な結論は、老後の資産全体が一軒の不動産にのみ縛られているのであれば、そのリスクをデータに基づいて検証すべきだ。核心となる結論、韓国の50、60代が香港の事例から学ぶべき点は3つある。住宅価格と家賃は常に同じ方向に動くわけではない。香港のように売買価格が下落した後も家賃が強踏みになる可能性がある。高額不動産が存在するという事実は市民全体の住居の安定とは別問題である。超高額住宅の取引と劣悪な住環境は同時に存在し得る。退職期には資産規模よりもキャッシュフローと流動性がより重要になる。住宅価格が高くても売却が困難だったり、担保としての活用が制限されたりすれば、生活費や医療費の問題を解決するのは難しい。香港の事例から確認される3つの兆候1。超高級住宅と細分化された共存。香港では、超高級住宅の取引が引き続き注目を集めている。2026年初頭に報じられたミッドレベル地区の TADC の取引は、約8億8000万香港ドル規模で、香港における単一住宅ユニットの取引記録として報じられた。しかし、同じ都市内には細分化住宅の問題が深刻なまま残っている。香港立法会の資料によると、住宅用建物内の細分化住宅は約11万と、関連する居住者は約22万人とされている。香港建築所は、細分化住宅を一つの居住単位を2つ以上の部屋または空間に分割した形態と説明しており、建物の安全衛生避難上の問題を引き起こす可能性があると見ている。香港政府が 2024年の施政方針演説で、基本居住単位の最低面積基準について議論したことも、この問題の深刻さを示している。ただし、棺桶住宅、ケージホーム、ベッドスペース、細分化住宅は完全に同じ概念ではない。細分化住宅里は公式の統計政策用語に近い一方、棺桶住宅やケージホーム、その中でもはるかに劣悪な極端な居住形態を指す表現として用いられる。売買価格の下落と家賃の上昇は同時に起こり得る。香港の住宅売買価格は2021年のピーク以降、約 30% 弱下落したと報じられた。高金利、景気減速、購買意欲の低下、専門人材の流出などが複合的に作用した。しかし、賃貸市場は異なる動きを見せた。一部の公式民間指標や報道では、香港の住宅賃料が2019年のピーク付近、あるいは過去最高水準まで回復したと説明されている。この現象は、退職者にとって重要な示唆を与える。住宅価格が下落すれば、住居費も自動的に下がるというわけではない。住宅を購入できない人、売却が難しい人、都市を離れられない人は、賃貸市場へと追いやられる可能性がある。したがって、資産価格の下落と生活費負担の上昇は同時に発生し得る。3、不動産依存の財政モデルの脆弱性。香港は、低くてシンプルな税制を強みとして掲げてきた。香港政府の資料は、付加価値税や一般販売税、キャピタルゲイン税、配当利子の源泉徴収税などがない点を強調している。こうした構造の中で、土地プレミアムや不動産関連の収入は、都市財政において重要な役割を果たしてきた。問題は、不動産市場が弱まった時だ。香港の2025-26年度予算資料や主要な海外メディアの報道は、土地プレミアム収入の減少、財政赤字、公共部門の支出調整の問題を取り上げた。これは特定の都市だけの問題ではなく、不動産価格の上昇に大きく依存した経済財政構造がいかに脆弱になり得るかを示す事例である。なぜ韓国の50位60代にとって重要なのか。韓国の家計は実物資産の比重が非常に高い。韓国の2025年家計金融福祉士調査の結果によると、2025年3月末時点での世帯平均資産は5億66678万ウォン、負債は9、534万ウォン、純資産は4億7、144万ウォンである。資産構成では、金融資産が 24.2%、実物資産が 75.8% 集計された。ここで注意すべき点は、統計上の 75.8% 不動産のみ、ではなく、不動産を中心とした実物資産であるということだ。それでも、退職後の観点からは問題が明らかだ。資産の大部分が住宅、店舗、チョンセ、賃貸保証金などの実物資産に縛られていると、実際の生活費、医療費、介護費に充てられる現金が不足する可能性がある。帳簿上の富裕層でも、キャッシュフローの面では貧困状態にある可能性がある。人口構造は住宅需要の長期的な変数を変化させる。韓国の合計特殊出生率は2024年に 0.75 人であり、2025年の暫定値は 0.80 人と発表された。2025年には回復の兆しが見られたものの、依然として世界的に見て極めて低い水準にある。行政安全部は2021年から89の市ウォンクを人口減少地域に指定し、別途の支援政策を実施している。これは全国の住宅市場が同時に同じ方向に動くことは難しいという意味だ。首都圏の中心地、雇用が集中する地域、交通医療へのアクセスが良い地域と、そうでない地域との間で、住宅需要は長期的に異なる可能性がある。退職後の住宅戦略は、 韓国の不動産全体ではなく、自分が所有する住宅が位置する具体的な地域から出発しなければならない。香港と韓国は何が異なり、何が同じか、項目を項、韓国50、60代への示唆、土地構造、極めて限られた土地と高密度な都市構造、首都圏への集中と地方の人口減少が同時に進行、韓国全体が香港のように動くとは断定できないが、中核地域と非中核地域の差別化は住宅問題、超高級住宅と細分化された住宅が共存、首都圏の高額住宅、地方の空き家、老朽住宅問題が共存、全国平均よりも地域別の需要と流動性を見る必要がある。家計資産高い住宅費と賃貸負担。家計の実物資産の割合 75.8% 住宅価格よりも退職後のキャッシュフローがより重要になる時期が来る。人口変数、人材流出と高齢化の圧力、超低出生率、高齢化地域消滅のリスク、次世代の購買力と雇用基盤を合わせて見る必要がある政策手段。土地住宅政策の調整、基本住居基準の議論、住宅年金、公的年金、金融、住宅福祉制度、制度を理解し、退職前に選択肢を広げる必要がある。自分の住まいを点検するデータチェックリスト、マンションを所有しているなら、感情ではなくデータに基づいて点検すべきだ。特に退職前後の世代は、以下の項目を定期的に確認することをお勧めする。点検項目、確認すべき質問、なぜ重要か、意思決定の指針、人口、当該主合区の人口と世帯数は増加しているか、長期的な住宅需要の基本的な変数である、人口と若年層が減り続ければ、流動性リスクが高まる雇用。周辺に持続可能な産業と雇用の基盤があるか、住宅需要は雇用動向と連動する、産業基盤が脆弱だと、購入需要が薄れる可能性がある。交通、鉄道、地下鉄、広域バス、幹線道路へのアクセスは良好か、高齢期の移動性と購入意欲の両方を左右する。交通改善計画が実際に着工開通の段階にあるか確認する必要がある。医療大規模病院や救急医療へのアクセスは良好か、70代以降の居住満足度と生活費に直接影響を与える病院へのアクセスが悪いと、高齢期の居住リスクが高まる。地規模1。先生世帯以上の大規模団地、または生活インフラが整っているか、管理効率、取引量、利便施設に影響を与える取引量の少ない団地は、旧売りのリスクが高まる可能性がある。老朽化度、再建築リモデリングの可能性と費用、どの程度か。古いマンションは、維持費や安全上の問題が大きくなる。事業性の低い老朽化した団地は、期待収益よりも費用が大きくなる可能性がある。賃貸市場、周辺の賃貸需要は安定しているか。売却以外の代替的なキャッシュフローの可能性を示す、空室率が高かったり、月極賃貸の需要が弱かったりすると、現金化の選択肢が狭まる自身のキャッシュフロー、年金、利息、配当、家賃収入、勤労職で生活費を賄えているか、退職後の生活は資産総額よりも毎月のキャッシュフローによって左右される。624ヶ月分の生活費に相当する流動資産がない場合は、まずそれを確保すべきである。50、60代のための実行戦略1。居住用住宅と投資用資産を区別する。自分が住む家は住居の安定の基盤である。しかし、すべての資産がその一軒の家に縛られてしまうと、投資の観点からは集中リスクが生じる。特に退職後は、住宅価格が上がる可能性よりも、必要な時に売却できるか、あるいはキャッシュフローを生み出せるかの方が重要だ。まず現在の住宅を3つに分類してみよう。生涯住み続ける、病院、交通、生活インフラ、管理費の負担を中心に評価する。乗り換え用の家、現在の家の売却可能性と、引っ越し後の現金確保額を計算する。投資目的の不動産、賃貸利回り、 空室リスク、税金ローン金利、地域の需要を個別に評価する。2. 少なくとも6次入4ヶ月分の生活費を現金性資産として確保する。退職期には予期せぬ医療費、子女への支援、介護費、住宅の修繕費が同時に発生する可能性がある。国民健康保険公団の研究資料に基づく報道によると、2023年基準の生涯医療費の推定額は、保険適用外費用を含めて約2億4、656万ウォンと提示された。個人ごとの医療費は、健康状態、保険、家族歴、介護の必要性によって大きく異なるが、高齢期には支出が増える可能性があることは明らかだ。したがって、住宅価格とは別に、すぐに使える現金性資産が必要となる。預金、短期債券型商品、マネーマーケットファンド、随時入出金口座などは、収益率よりも、流動性安全性アクセス性を基準に分けて管理するのが良い。3. ダウンサイジングは、失敗、ではなく、資産の再設計だ。退職後に広い家を維持すると、管理費、修繕費、固定資産税、健康上の理由で必要な移動費用などが負担になる可能性がある。子供が独立し、夫婦または単身世帯になった状況であれば、住宅の規模を縮小し、余った資金を年金・現金性資産・医療費準備金に振り向ける戦略を検討することができる。ダウンサイジングの核心は、単に小さな家に移ることではない。革新は次の4つだ。病院や公共交通機関へのアクセスを良くする。管理費や維持管理の負担を減らす。売却後に残る現金を確保する。子供に負担を転嫁しない仕組みを作る。4. 子供への住居支援は、親の老後の安全網を確保してから決定する。親が子どもの賃貸保証金や住宅購入資金を無理に支援すると、かえって親自身の退職後の安全網が弱まる恐れがある。子どもへの支援は、あなったお金、行う日であり、親の医療費や生活費を担保にしてはならない。政府の若者の新婚夫婦出産世帯を対象とした住宅金融制度は、時期ごとに条件や金利が変更される。例えば、住宅都市基金の新生児特例、リディムドルローンは、出産世帯を対象とした政策ローンだが、所得要件住宅価格融資限度額金利は随時確認する必要がある。親は、子供がまず制度と自身の返済能力を検討できるよう手助けし、自身の老後のキャッシュフローを損なわない範囲で、支援の可否を決定する方が安全だ。5. 住宅年金は、家を諦める制度ではなく、キャッシュフローを転換する手段である。韓国住宅金融公社の住宅年金は、夫婦のうち一方が満55歳ご歳用であり、夫婦合算の公示価格などの基準となる住宅価格が一定の要件を満たす場合に、加入を検討できる制度だ。2026年7月現在、韓国住宅金融公社の案内基準によると、一般的な加入基準は、夫婦のうち少なくとも一方が55歳以上であり、夫婦基準の公示価格などが12億ウォン以下の住宅である。住宅年金は、保有する住宅を担保として、生涯または定められた方式で月額給付金を受け取る仕組みである。メリットは、居住の安定とキャッシュフローを同時に得られる点だ。デメリットは、加入時点の住宅価格金利年齢によって月額給付額が異なり、将来の住宅処分や相続計画に影響を与える可能性がある点だ。したがって、加入前には子どもへの相続の期待、配偶者の生存期間、医療費の見込み、その他の年金収入などを総合的に比較検討する必要がある。意思決定の枠組み、売却するか、保有し続けるか、年金化するか、選択肢適している場合、引き続き保有効率値、医療交通へのアクセスが良好、ローンの負担が低い、 キャッシュフローが十分、住宅価格の上昇期待だけで保有せず、維持費や税金を計算する必要がある。ダウンサイジング住宅は広いものの、生活費・医療費の現金が不足していよう。取得税、生活圏の変化、家族の同意を考慮する必要がある。売却後の金融資産化、地域の需要が弱く、将来的な売却遅延のリスクが大きい。売却後の居住先と家賃上昇のリスクを合わせて計算する必要がある。月局賃貸型資産への転換、賃貸需要が安定している地域での追加不動産保有、空室、税金、修繕費、賃借人の管理負担を反映させる必要がある。住宅年金、居住を続けながら毎月のキャッシュフローが必要な場合、月額支給額、相続経過か、中途解約費用と条件を確認する必要がある。香港の苦境を韓国の未来と断定してはならない理由。香港と韓国は異なる。韓国は香港よりも国土や都市構造が多様であり、製造業の基盤や内需市場が大きく、住宅金融公的年金健康保険制度も異なる。したがって、香港の住宅危機が韓国でそのまま繰り返されるというのは誇張である。しかし、共通点もある。高齢化、資産の二極化、地域ごとの需要格差、実物資産への偏重、若年世代の住宅購入力の弱体化は、韓国においても重要な変数だ。香港の事例は、韓国の住宅価格が暴落するという予言ではなく、老後の資産をたった一つのカゴにだけ入れておくと、人生全体が揺らぐ可能性があるという警告として。結論、老後の目標は住宅価格ではなく、選択権である。退職後の良い資産構造とは、も高価住宅を所有している状態のことではない。良い資産構造とは、病気になった時に治療を受けられ、配偶者が一人残されても、生活費が賄え、子供に負担をかけず、必要に応じて住宅を維持したり、手放したり、年金化したりする選択権がある状態のことだ。韓国の50、60代が今すべきことは、不安に流されるのではなく、数字で点検することだ。自分の家の地域競争力、ローンの負担、生活費、医療費、年金収入、現金性資産、住宅年金の可能性を1枚の表にまとめてみよう。老後を守る鍵は、不動産を信じるか信じないか。ではなく、自分の資産が危機の時でも、キャッシュフローを生み出してくれるか、である。参考にする際の注意点、本記事は、一般的な情報提供を目的としており、個人ごとの投資税務属性、融資に関する意思決定には、専門家への相談及び最新の制度確認が必要である。香港の細分化された住宅、韓国の家計資産、出生率、住宅年金の基準は、発表時点によって数値が変動する可能性がある。不動産の割合 75.8% は、韓国の2025年家計金融福祉調査における実物資産庁の割合である。不動産のみを個別に意味する表現であると断定すると不正確である。住宅年金の加入基準は、2026年7月現在の行為案内基準に基づいて説明しており、実際の加入可否や月額支給額は、韓国住宅金融公社の基準によって異なる。